マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第216回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第216回です。今回はちょっと時間がないんで編集はそこそこということでやらせていただきたいと思っております。ですね、先日私サーフェスの VGA アダプター、あれを買おうと思いまして、ビッグカメラのね株主優待券があるんで、それをいくつかあるのをちょっと使ってですね、買おうかと思ってですね、ビッグカメラの藤沢店に行ったんですね。で、前からですねお店にこう陳列してあって、VGA アダプターだけでいつもなかったんですよ。で、今回サーフェス2、サーフェスプロ2が発売になって、ちょっと売り場のレイアウト変わりまして、そういったオプション類はですね、店員に言わないと物が見えないという状況になってまして、サーフェス用のね、VGA アダプターをくださいとお話ししまして、サーフェス用ですか、サーフェス2用ですかって2つあるんですよ。いや2つないぞって思ってたんですけど、一生懸命ね確認するんで、いやもうサーフェス RT ですよ、初代の初期のやつですって話をして、で、もう初めからね在庫がないって言ってたんですね。これ在庫ないんですよ、ちょっと見てきますって言って、やっぱり在庫がないということで、ビッグカメラでね、ちょっとその株主優待券のね期限がギリギリだったんでそれで使おうとしてですね、もうとにかく今日金払うからと、注文しますということで注文しようとしたらですね、これまたビッグカメラの店員すごい渋りましてね、いやアマゾンでも買えますし、そのうちサードパーティーですね、エレコムとかそういうとこからも出るかもしれませんのなんていう話をねして、売りたくないのかと思ってたんですが、実はですね、サーフェスの VGA アダプター、サーフェスのビデオ出力はですねミニ HDMI なんですね。ですから汎用品なんですよ。で、それでアナログ VGA に出力するための変換アダプターっていうのはですね結構ね売ってるんですね。で、売ってるんですが、どうもですね純正品じゃないとうまく解像度が出力できないということもありまして、先日のドットネットラボ勉強会でですね、マイクロソフト MVP の澤田さんという方が Windows サーバーエッセンシャルズの話をいただいたときに Surface 2を持ってこられて、それでセミナールーム B でですねプレゼンやられたんですが、その時アナログのアダプターをつないだときに、あれ Surface で 1366×768 ドットで、マイクロソフトのセミナールーム B ってその解像度で出せるんですね。で、私のシンクパッド、私ちょっと、ライトニングトークでスカイドライブの iPhone アプリの話をしたんですね。それはともかくですね、その時はちゃんと出力できてたんですが、どうも澤田さんやられた時に 1280×800 までしか出なかったんです。おかしいなっつって、個体差ですかねって言って、私のじゃあサーフェス試しにつないでみますかということで、つないでもやっぱり 1280×800 しか出てこないと、おかしいなって言ってたら、やっぱ純正品じゃないとダメかなって言うんですね。で、よく見たら ASUS って書いてあったんですね。あ、これやっぱり純正品じゃないと厳しいんですかねって話にはなりまして、店員はねサードパーティーで損失出ますよって言い方をしてたんですけど、いやもう純正品を売ってくれとマイクロソフトもという話をして、で、結局なんか店員わざわざね Amazon にも売ってませんって調べて、ね、お前ビッグカメラだろと言いたかったんですが、散々渋って、もういいから注文すると言って、注文してきました。ただどうも品薄というかですね、在庫が全くないみたいで、今注文すると年明けになりますって次言うんですね。で、年明けになるって言っても、私の頭の中では1月のドットネットラボ勉強会のライトニングトークに間に合わせればいいんで、あ、違う、1月って私セッション担当するんです。ちょっと詳しい話は後でしますけど、だからそれに間に合わせなきゃいけないんで、年明けでもいいですよと。で、そういう話をしてて、本当にね売りたくなかったというか注文を受けたくなかったみたいなんですが、注文してきました。在庫がないっていうのはやっぱり事実みたいで、ビッグカメラのですね通販サイト見てもなくて、やっぱり Amazon もないし、マイクロソフトストアも在庫切れということで、で、帰りにフラッと寄った大船の山田電機では普通に売ってたっていう、そういうねオチがあったんですけど、お金を払っても注文しちゃったんで、届くの待ってるんですけどね。やっぱり VGA アダプターというのが、なんていうんですかね、会社のプレゼンとかで出力するために使いますというぐらいしか用途がなくてですね、そういう用途じゃない方はあんまり使えないみたいで、やっぱ需要少ないからその出荷もされてないのかなって、そういうふうにちょっと思いました。いずれにしてもですね、ちょっとサーフェスの VGA アダプターをですね、 なんとか買ってですね、勉強会に使いたいなと、そんなふうに思っています。まあ、そういうところでですね、まあ、今回お話しするのは8インチクラスの Windows 8タブレットの話をしたいと思います。ここ最近ですね、8インチのこう手に持てるサイズ、片手で持てるサイズのですねタブレットがどんどん発表されてきました。でここの話をいろいろ見ててですね、いやもうちょっと出揃ってからお話ししようかなと思ってたんですが、まあ、ツイッターとかでもですね結構このお話のリクエストがあってですね、まあ、ちょっとご期待に添えるかどうか分かりませんが、ちょっとお話をさせていただきたいと思っております。現在ですね Windows 8のタブレット、これが10インチクラス、まあ、サーフェスに代表されるような10インチクラスというのがまず出てて、Windows RT を搭載しているのはサーフェス RT、サーフェス2、あとは NEC のラビー Y ですね、まあ、あれタブレットでは言いませんけど、それだけなんですが、Windows 8そのものをですね搭載したタブレットというのはですね、まあ、富士通のアローズタブを初めてとしてですね、結構出ています。ただやっぱり10インチサイズが中心だったんですが、いよいよ8インチサイズというのが出始めました。で、まあ、前からも出てたものはあったんですけども、いよいよなんか本格的に立ち上がったということで、まあ、ラインナップを簡単に言いますと、エイサーのですねアイコニア W4、それとレノボの MIX28、 あとデルのベニュー8プロ、あとは東芝のダイナブックタブというところが今ラインナップとして出てきます。これ非常に興味深いところがありまして、でこれ共通して言えるのがですね、発売がいずれもしてますね、だいたい11月、ここ最近になって発売になってます。 A さんが割と早い時期に出てて一番手だったんですけども、その後ですね各メーカーから出てきまして、まあ、11月の頭にですねまず A さんがアイコニア W4 で、その後デル、あとレノボというところで出てきておりまして、でだいたい特徴的なのがここ最近出たやつのね特徴的なのがですね、まあ、だいたいスペックどれも一緒なんでね、特徴もヘッドクレもないんですが、プロセッサー、CPU がですねインテルのアトムプロセッサーの Z3740 シリーズになります。これは最新のベイトレールと呼ばれてたモバイル用のインテルのプロセッサーですね、アトムシリーズ、アトムプロセッサーの Z3740 が、搭載されています。で OS は Windows 8.1 の 32bit 版の無印ですね、ということになっております。で気になるのが画面なんですが、画面に関してはですね8インチもしくは 8.1 インチの IPS パネルがどれも採用されています。まあ、タッチパネルはね10点タッチパネルだとか5点タッチパネルだとかあるんですが、うん、IPS パネルということで、ね、非常にこう見やすくなっています。で解像度は、どれもですね 1280×800 ドットと、まあ、HD 画質ということになります。10インチサイズになると 1366×768 もしくは 1920×1080 ドットというフル HD になるんですが、8インチサイズについてはですね、だいたいこの 1280×800 ドットという解像度になっています。ストレージなんですが、32GB と 64GB の2つのモデルが各社こう出ているという状況です。どうなんだろう、やっぱり 64GB のぐらいの方がいいかなと思うんですけどね。それと搭載しているメモリですね、メモリはすべて 2GB ということになっています。で大きさなんですけど、まあ、各社のやつ、まあ、一目と見に話しちゃいますと、この高さですね、縦持ちにしたというのが使い方としてですね出てきますので、まあ、縦持ちという考え方でいきますと、この高さがですね、まあ、216mm から 219mm というようなところで、幅がですね 130mm から 136mm という感じで、まあ、ちょうど手にこう持てるなというサイズになっています。あと厚さが、まあ、9mm から11mm と、そんなようなところになっております。で重さもですね、だいたい 400g 前後、 400g 切るものもあれば 500g あるものもあります。あとバッテリーがですね、だいたい8時間から11時間持つと。一番持つのは東芝のダイナブックタブですかね、これ11時間って書いてありますけども、まあ、そんなところになっております。まあ、ここら辺はですねどこも同じスペックというようなところがあります。オフィスなんですが、オフィス2013、まあ、いわゆる新しいオフィスですね、オフィスパーソナル2013もしくはオフィスホーム&ビジネスの2013がですねバンドルがほとんどされています。 でされていないモデルとの価格差がだいたい2000円3000円の話ですので、まあ、それ考えるとですね、ちょっとオフィスのライセンス持ってるんで価格を抑えたいという方以外ですね、オフィスモデル一緒に買ってしまってもねいいんじゃないかなと思っています。まあそういうところなんですが、実際私実機を見てきました。実機を見たのはですねビッグカメラなんですね。またビッグカメラなんですが、こちらの藤沢店でですねダイナブックタブのね VT484 というタブレット8インチサイズですね、これを見ていきました。で、あのタブレットも本当にたくさんあるんでね、いろいろ見てもらってですね、まず手に取ったところなんですが、あ、意外とこう持ちやすいなと、うん、あのネクサス7とどっちがいいっていうと同じぐらいという感じがしますね。で、あの基本はね縦持ちなんですね。あのずっと私サーフェスで横持ちをするっていうのが、なんか慣れてたんですけども、8インチタブレットはですね基本的に、ね、縦持ちということになっています。で動作はですね早速あのスタート画面 あのタイルのパネルをペロペロこうめくってみたりしてたんですが、非常に快適でしたね。あのアトムって聞いただけでどうも私あのネットブックの時のイメージがあって、まあ、それなりに使えたんですが決して高速ではないっていうイメージがあったんですが、ですからアトムって聞いただけでうんと思ってたんですけどね、 Windows 8で、あ、 Windows 8.1 でしたけど、動かすとですねすごく快適でした。やっぱり Windows 8.1 自体ですねすごくあの最適化されてるっていうかですね、パフォーマンスがすごく良くなってるのかなと、そんな風に思っています。やっぱり実際使うとなるとですね、ストアアプリ中心の使い方になるのかなと、そんな風に思っています。まあ、あのオフィスも使えるんですけども、逆にね、私これちょっと思うのが、オフィスを8インチのタブレットで使うかというとですね、ここまでやる必要あるのかなっていうところも正直言ってあって、こういうことについてはやっぱり10インチクラスのですね、タブレット、まあ、サーフェスとかですね、それで使った方がいいんじゃないかなと。気がします。まあ、そういうところでねやっぱりこう住み分けができるのかなっていうふうに思っています。まあ、使えないことはないですよ。確かにこうワード使ってブログ書いたりとかね、マイクスル使ってちょっと表計算やってみたりとかですね、あのできると思うんですけども、やっぱりデスクトップアプリなんですよね基本にね。それをあの小ささでタッチパネルで操作するっていうとちょっときついかなってところがありまして、まああとあのこう40代後半の方はですねちょっと目にきついかなと、まるで iPhone 5でねドラクエをやるような感じでね私もこれメガネ外されたという、ようなところもあるんですが、だからまあビューアーとしてねやることはいいと思うんですが、やっぱりあの仕事で使うっていうんでしたらあのオフィスは補助的に使えるのかなと。ただフルスペックのオフィスですから、あのそれ十分使えますんで、あの例えばモニターとキーボードをつないだら画面にちゃんと出ますからね、あのそういう使い方するっていうのを考慮してもですね、まあ、すごく意味があるのかなとそういうふうに思っています。で、まあ、価格的にはですねダイナブックに関しては5万9800円でした。まあ、実は6万円超えてるって話があったんですが、あのビッグカメラ見たらですね5万9800円で売ってまして、うん、やっぱりこんぐらいなのかな。たださっき言いましたレノボとかエイサーとかデルとかですね、それのタブレットに関しては、大体3万9800円から4万7000円ぐらいの間ですかね。あのオフィスのエディションによってちょっと違ったりするんですけども、まあ、4万円台安いところだと4万円切るぐらいで買えるというのがあるので、まあ、ちょっとダイナブックだけねちょっと高いかなっていうふうなところあります。でもねちょっと私個人的に言わせてもらいますと、やっぱり日本製を買わないといけないかなと、やっぱりメイドインジャパンだろうと、そういうところがちょっとありまして、これタブレットに関してはねちょっとダイナブックタブは押したいなっていうところがあります。でとにかくあの画面はすごく綺麗です。あの小さくて解像度もそれに高いんでっていうのもあるんですけども、やっぱ東芝のやっぱ国内製品ね、すごくいいなと思います。まあ、もちろん国内だけ製品だけじゃなくてですね、あの Acer のアイコニア W4 とかもですねこれも結構綺麗な、という話がありまして、逆にアイコニア W3 が、ね、ひどすぎたんですね。あれはちょっとねえだろうっていうような、ところがあって、まあ、あの画面はあの前はひどいものもあったけど、ちょっと今はやっぱりどれも良くなってるというような状況です。ちなみにねアイコニア W3 はね液晶がちょっとひどいねって話をしてたらですね、ちょっとある方がですね、ある方ってマイクロソフトの方じゃないんですけど、 いや木澤さん、この前ちょっと聞いたんだけど待った方がいいよそんな話っていうのは何ヶ月か前に聞きまして、今見るとあこういうことかというところでね、 iPS 液晶の W4 が出たというような状況です。まあ、ですから実際お店でご覧になるとですね、どれも綺麗ですよ、ですこれすごく見やすいしすごくいいなというふうに思います。あとこの価格が4万円前後で買える、ダイナブックタブだけちょっと高いですけどね、これ Windows 8タブレットに8インチクラスを Windows 8タブレットにして共通に言えるのはやっぱり4万円ぐらいで買えるっていうこととすごく魅力的ですし、iPad とか Android のね端末と特別高いってこともないし特別安いってこともないんですが、同列に並べてねちょっと比較できるんじゃないかなと、そのふうに思っています。まあ、何よりもあとねこれ Windows 8そのものが動くってことがね何よりもアドバンテージじゃないかなと私は思っています。Windows をお嫌いな方は、まあ、この番組聞かれてる方結構おられるみたいなんですが、ね、だから Windows がいいからいいってわけじゃねえだろうっていう方いると思うんですが、絶対的に見てですね Windows が動くっていうのはですね そっくり Windows が動きますんで、そういったことが目的の方はいいんじゃないかなと思っています。私がでも見るとですねあんまりその Windows 8が使えるからっていうかですね、 Windows 8のデスクトップアプリですね、あれが使えるからってことがあんまり特徴にはならないんじゃないかなと思ってまして、まあ、先ほど言いました解像度的な話と Windows 8に関してもデスクトップアプリに関してはタッチデバイスのインターフェースってやっぱり完全じゃないんですよね。でタッチデバイスのインターフェースに十分考慮されているのは Windows ストアアプリであって、まあ、それを考えるとやっぱりタブレットになると Windows 8あ Windows ストアアプリこれがね使えるっていうことで、まあ、要は足りてるんじゃないかなっていうことと、やっぱり Windows のソフトが動きますよっていうところを見るとですね、やっぱりアドバンテージの一つんじゃないのかなと、そんなふうに思ってます。でとにかくタブレットとしてこう手に取って、まあ、今回 Surface も散々使ってるんですけども、8インチタブレットを縦持ちにして片手で持ってですね、こんな感じで快適に動くんだっていうふうにいじってみると、このタブレットにも使えるようにした Windows 8の意味ってすごく出てきたなってそういうふうに思っています。まあ、今回の8インチクラスのタブレットが出てきたってことですね、こういよいよこう Windows 8、Windows 8.1 がですね本格的に立ち上がってるんじゃないかなと思っています。まあ、逆に言うと このストアアプリそのものがですねとても重要な位置づけになってくるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。さあまあそういうところで、じゃあいつもこれの木澤さん買いますかっていう話になると思うんですが、これはね欲しいんですけどねって、なんか毎回同じこと言ってますけどね、ちょっとね欲しいんだけどこれ買っちゃうとバイオプロが買えなくなっちゃうんで、ちょっとまず様子見と、様子見なのと、なんで様子見かっていうとですね、あるジャーナリストの方がですね、これも一応言っておきます、マイクロソフトの方ではないんですけども、いろいろ出てくるよと、ただちょっと今慌てて買わない方がいいぞ、ちょっと落ち着いてから落ち着いてみろというのがあって、これから年明け春先に向けていろいろ動いてくるよという話が出てます。だから慌てて買わない、今のやつ買ってもいいんだけど慌てて買わない方がいいかもよっていう話がですねちょっと出ておりまして、そうすると噂は本当なのかなって思いつつ、ちょっと今様子を見てるっていうところが正直なところです。もちろんモバイルのねウルトラブック含めてですねどうしようかなと思ってるところですんで、まあ、ちょっと今後の状況を見てですね考えたいなと、そんな風に思っています。はい、そういうことで、いよいよこう立ち上がってきました8インチクラスの Windows 8タブレットの話をさせていただきました。はい、第216回は8インチクラスの Windows 8タブレットの話をさせていただきました。いやちょっと楽しみですね。すごい Windows 8っていうのはですね本当にこう意味のあるものになってきたなっていうふうにねちょっと感じさせるような状況になってきたと思っております。さてですね、ちょっと本を紹介させていただきたいと思います。Windows 8.1 の解説本、Windows 8.1 完全制覇パーフェクトという本がですね先日発売になりました。 この本を書かれているのはですね、マイクロソフト MVP for Windows Expert IT Pro の、橋本和則さん、私と同じカテゴリーの方なんですが、とそれとですね、佐久島さん、何度かここでもお話をさせてもらってます、マイクロソフト MVP for Windows Expert Consumer のですね、方がですね、このお二人で書かれております、非常に分厚い本ですね。まあ、この本はですね、私はこの完全制覇のこの分厚いシリーズ Windows 7とかも持ってるんですが、Windows 8.1 についてですね、まあ、Windows 8の、ね、完全制覇とか見させていただきましたね、まあ、これの 8.1 版ということでですね、Windows 8をちょっと隅から隅まで、知っておきたいとかね、こうバイブル的に使いたいという方はですね、お勧めしたいなと、そんなふうに思ってます。これ省エイ社からですね出ております、税込み2919円ということで、ただこれ Amazon を今見たらですね、 Kindle 版も出てるんですね、Kindle 版は2780円ということで、結構まあ分厚い本なんで、電子書籍として欲しいっていう方はですね、これ Kindle 版買ってもいいんじゃないかなと思っています。Windows 8.1 完全制覇がパーフェクトということで、ちょっと本の紹介をさせていただきました。それとですね、ちょっと私ブログをいくつか書かせてもらってますけども、先日からですね、本格的に立ち上げたブログがあります、戦うサンデープログラマーというブログを書いているということで、ちょっとお話をさせていただきましたが、今度はですね、ちょっと無謀な挑戦をしまして、全部英文です、友数刻まずコントロールアルターデリートというブログを立ち上げました、URL ですね、http://windows-podcast.com/blog windows-podcast.com/blog/ ですね、こちらの URL になります。これワードプレスで作ってるんですが、ワードプレスの設定をですね、言語設定をアメリカ英語にしてですね、全部英文で書いてあります。でお前英語できるのかというとですね、まあ、苦手だって話は先日しましたんで、これはですね、ちょっと Bing トランスレーターの、まあ、機械翻訳のちょっと力を借りまして、まあ、原文から、まず英文にしてですね、まあ、まだ 2,3 個しか記事書いてないんですけどね、書き起こして、書くようにしています、まあ、いずれはですね、まあ、簡単なことしか書いてないんで、機械翻訳なしでですね、素で打てるようにしたいなと、まあ、ちょっとそういう勉強を兼ねて、やらせてもらってますんで、英語非常に詳しい方はですね、なんだこれやと思うかもしれませんが、そこはもう黙って見逃していただきたいなと、そんなふうに思っております。何分勉強実践あるのみということで、まあ、その中の一つとしてですね、ちょっと英文のブログをちょっと立ち上げてみました。まあ見ていただければなと思うんですが、まあ、中には見なかったことにしてほしいなというところもあります。ですね、ただ今アクセスが非常に少ない状態で、ほとんど日本の方が見ています。3件ね、韓国の方が見てますが、この韓国の方は大体、MVP のね、方だって大体分かりますし、あとは1回アメリカからアクセスがありましたね。まあ、そんなところで、まあ、今後海外の方にもですね、こう発信というかですね、してこう自分自身勉強していきたいなと、まあ、そんなふうに思っております。はい、それとじゃあちょっと最後告知をさせていただきます。12月のですね、ドットネットラボ勉強会、前回もお話ししましたが、今回もご紹介させていただきます。ドットネットラボ勉強会、12月21日、13時から、日本マイクロソフトで開催します。今回はですね、Windows 8.1 のソフトウェア開発ということで、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの大西明さんにお越しいただきまして、大西さんでですね、4つのセッションをやっていただきます。Windows XP ユーザーのための Windows 8タブレット開発入門、Windows Store アプリ UX パターン入門、Windows Store アプリ開発入門、Windows Store アプリ展開入門ということでお話をいただきます。非常に興味のある内容ですので、私も楽しみにしております。事前にお申し込みが必要でして、こちらですね、.net ラボのサイトで、2013年12月の勉強会のページ見ていただければと思っております。サイトがですね、.netlabo.net、dotnet.net の方にアクセスしていただければ、12月のね、案内ところを見ていただきますと、今度お申し込みのサイトに飛ぶようになってますんで、まあ、そちらでね申し込んでいただければなと思っております。ただ今回は特別にですね、懇親会焼肉食べ放題と、これ非常に重要なことでしてね、 がありまして、ちょっとお店の予約の関係でですね、この勉強会の締め切りをちょっと早めにさせていただきたいと思っております。毎月ですとね、直前まで申し込み受け付けてるんですが、今回12月18日水曜日の23時59分まで、こちらで締め切りをさせていただきたいと思っておりますので、ちょっとお申し込みされる方ですね、お早めにお願いします。ちょっと人数の方もね、確定とかもいろいろありますので、ちょっとご協力いただければと思っております。で、合わせて年末ということで、いらないもの交換会という毎年恒例のですねことをやりまして、皆さんこういらないもん持ってきてもらって、ちょっとゲームやりながら、勝ち取っていくと、いうことをやりますんで、ぜひ来られる方でいらないもん持ってる方ですね、お持ちいただければと、そんなふうに思ってます。私もなんかいくつか持ってこうかなと思っておりますんで、ぜひですね、ドッテントロボ勉強会12月も、よろしくお願いいたします。はい、そういうことでまたいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。